皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、QOL の向上は脱近代化でというお話です。QOL というのは、クオリティオブライフ、生活の質ですね。生活の質、これを改善するには、脱近代化でないとダメですよっていうのが今日の話なんですね。もう前からお話してますように、また先日の、NSP の講演会でも一部ちょっと言ったと思いますが、だいたいこれからの日本の姿をなんとなくこう固まってきた感じがするんですね。やはりこの明治以降の近代化というもので、まあ国民のライフスタイルはですね、まあ貧困というものを出しまして、まあ世界でも有数の高い水準に上ったことは間違いないと思います。まあ、医療とか福祉もいろいろ問題ありますけども、やっぱり最低水準ということが、まあ、ある程度できるようになったと。だから、まあ、医者にかかれないで死ぬっていうことは基本的には、まあ、ないようだし、なくすることはできたし、それから、感染症なんかもですね、まあ、基本的には、命に関わらないところで、こう、ね、治すってことが大体できるようになってるし、さらにその、まあ、子供さんもちゃんと学校普通は行けるっていう形になったし、それから、飢え死にはしないでっていう体制が、とりあえずはできたと。まあそれは今崩れ始めてるからいろいろ問題なんですよね。あとまあ生活保護っていう制度もありますし、ビビたるものですが年金も一応あるんで、まあ一応形としてはですね、最低限のものは整うと。それから物の値段もですね、安いものは徹底的に安くなっていまして、ですからほとんどただに近い値段で何か買うっていうことも、まあいろいろ探せばできるし、まあ栄養のこととかですね、まあ健康のこととか気にしなければですね、まあかなり安い値段でそのものを買うっていうことも、それは結構できるようになってきたと思いますね。それから様々な行政サービスもあちこちありますから、まあそういう意味で言いますと、こう、最低限の生活のボトムアップっていうことは結構これできるようになってきたという感じだと思いますね。今それが崩れ始めたのが一つ問題なんですけども、で、次の時代はですね、ここが最低限なんだと思うんですね。で、この最低限は実はだんだん崩れてるわけですよ。要するに、医療だって福祉だってだんだんコスト上がってくるわけでしょ？それから失業の話とか、ね、家庭崩壊の話とか、医療の話も悲惨な話がどんどん増えてくるわけですよ。それから就職できない。たとえ就職してももうすぐ辞めるしかないとかね。まあ、こんな人も出てきていて、この最低限の生活っていうのも、なかなかこう維持できない人たちが本当に増えてきちゃって、これ自身も非常に大変なんですが、じゃあ逆にですよ。この最低限の水準が維持できるように金をつぎ込めば、それでそのこれからの時代の日本人のクオリティオブライフ、生活の質は安定するんでしょうかって言ったら、それはそんなことはないと思うんですね。実はその崩れかけたりいますが、この今我々は近代化によって達成した生活のクオリティが多分これから先は最低水準なんですよね。すなわちですね、普段は暴飲暴食していて、いや、とにかく医者にかかならないと生きていけないとかね。いや、で、一番いいやり方は、いや、病気にならない生き方を貫けるって人ですよね。だから何が入ってるかわからない食べ物を、やっぱ普段から食べるしかないっていうのは多分最低限の生活で、いや、すごく美味しくて安全な食べ物を、いつでもこう、豊富に食べられると。しかもどっかから金をかけて輸入するんじゃなくて、自分の庭先や地域で採れたものを食べられるってのは多分、一番クオリティの高い生活ですよね。それからなんかそのパソコン叩く、スマホ叩くことしかできなくて、人とちゃんと話ができないとか、あるいはなんか、ろくすっぽその集中して仕事もできない、勉強もできない。まあそれでも最低限なんかその学校は出られるし、最低限なんか仕事ができるっていうのは、まあありがたいことだけども、これがまあ最低限の生活で、やっぱりその町長発信いろんな交渉事もできるし、自分で物も考えることができるし、積極的に行動してあっちにも行ってこっちにも行って、一冊以上3にできて、横型リーダーシップを駆使できる。こういう人が明らかに、その生活の質、クオリティオブライフは高いと思うんですよね。 それからまあとにかくどこでも就職してですね、まあ給料をもらえるためにですね、無理に無理を重ねて、まあしかしそれでもですね、任の一時でですね、まああの、とにかく今日の飯のために、嫌な仕事でも続けるっていうのが、まあそれが最低限の生活で、やはりその自分のやりたい仕事をジョブステップしながらですね、新しい仕事をこう探して、次々にやっていくというのが多分一番いい生活ですよね。で、医療から福祉から、要するにですね、その公的サービスを頼らなければならないというのは最低限の生活で、お金があれば今までだとそれはいくらでもいい生活が得られてるんだけど、別にお金を得たから健康になるってわけで全くなくて、結構大金持ちの人っていうのは、いろんな派手な病気で亡くなりますよね。糖尿病とかね、癌とかね。まあ、別にだから、お金持ってるからって長生きっていうことは多分ないんで、あんまりお金がないとですね、今度生活きつくて、寿命短くなりますけども、いや、最低限の生活が整った後は、お金を増やせば長生きってわけでもこれないですよね。やっぱそうじゃなくて、健康寿命を伸ばして、人生をおおらかにこう、楽しく暮らすためにはですね、お金では多分できないんですよ。いわゆる成金の生活っていうのは、なかなか本格的に人を幸せにしないし、特にその次の世代を幸せにするっていうことが非常に難しいんですね。だから成金だとその子供がどんどんスポイルしちゃう、おかしくないことが多いでしょう。だからよほど気をつけて教育しないと、成金の後は怖いですよね。まあだからそんな感じで、今まではなんかこの、お金が多い少ないで人の幸せが決まったと。最低限は国を保障し、その後は金の、多い少ないで決まったって言うんだけど、どうもそうじゃなくて、いや、金の力ではなんか買えない本当のそのクオリティがあるんですよ。で、金に比例しないクオリティがあって、なわち高い金で売ってるものは必ずしも本当にいいものってものではなくて、いや、全然高くないんだけど本当にいいものがそこら中にあって、で、金しかわからない人は値段でしか物事わからないんで、値段が高いもの以外はいいものと思えない。自分で判断できないんですね。自分でなんか物事判断できない人が値段でだけ判断してるから、逆にそのまとまりさそっちに寄りつかなくなってるから、高くて変なものが増えてると思うんですよね。こんな値段出してこんなものしかないのかなという、そんな食べ物とかね。こんな値段出して何がこれ幸せなのかなと思うような、そういうライフスタイルって結構見てたんじゃないですか、最近ね。ああいうのはやっぱりその、次の時代はお金ではない証拠なんだと思うんですよ。そうすると、これ一言で言うと、脱近代化ですよね。すなわち、その、理屈だとか、お金、物とかですね。物の象徴が金ですけども、物や金や理屈では決して成功をつかめない時代が、これからの本当の時代でありまして、そうすると、今までのように、コツコツこう、いろいろ考えて、近代的な合理的な精神によって、生活の質を高めるというのは、まあ、どんなにやってもせいぜいそこそこまでですよね。まあ、それで全部悪くなんてことはないんですよね。まあ、最低限がありますから、そこそこまでで、こう、ブレイクして、まあ、言ってみれば、余計なものを取り放って、本当にこのスムーズに未来に向けて走るには、そもそも発想から行動から、近代を超えなきゃダメですね。だから、脱近代っていう話がですね、今まではまあ、社会思想の話から、まあ、あるいはこの、社会が何を目標に運営するかっていうことで、もう100年ぐらい前から、本格的にみんなで言ってるわけですよね。まあ100年以上ですよね。脱近代っていうことがね、こう言われ始めて。でもそれがいよいよですね、今は、脱近代ってその言葉使わなくてもいいですが、その実態においてですね、個人の生活が脱近代で上手にやれば、本当にクオリティライフが高くなりますよと。脱近代がなくて全部近代の枠組みでいくと、最低限の生活しかできませんよと、ついにこうになってきたんじゃないですかね。なんかこれって例えばその社会主義国が崩壊した時もですね、社会主義国の時代の生活っていうのはまあ、貧しいけど平等で、のんきなわけですね。まあ、最低限のこの、与えられたノルマさえ達成すればまあそれでいいわけで、あとは別に夢も希望もないかもしれないけど、別にこう、まあ、高望みさえしなければ何も問題ないわけで、のんびり暮らせるわけですね。まさに最低限の生活ですよね。で、あの時、ソビエト崩壊した後、市場原理、市場主義経済入ってきて、それで飽き足らない人たちが、どんどん金の力で未来を作ろうとですね、金を手にして、自分のクオリティオブライフを、 その向上するっていう道に行くわけですよ。これ中国も同じでしたね。毛沢東の時代の中国はまさに貧しいけど平等で、ある意味で清潔な街は汚いんですけどね、腐敗とかなんかが、ね、泥棒だとかスリだとかあまりこういない時代でしたもんね。で、そこが、まあ一つ安定した形になっていたのが、まあやはり経済の、人口の増加と経済の衰退がすごくなっちゃって、で、そこで、まあ、小平が出てきて、経済の改革開放をやって、今度だから、その社会主義、毛沢東の時代の社会主義が最低線となって、金の力でいかに豊かになるかっていうことで、中国も経済競争が始まったと。先に豊かになる人と後に豊かになる人がいるんだと。先に豊かになる人がどんどん豊かになってくれという方針ですよね。まあ、こんなことでですね、その中国もソビエトも、ロシアもですね、まあ、他の社会主義国も、それまでの社会主義のラインが最低限で、あと彼の力でいかに前へっていうかということで今日まで来たわけです。ところがですね、やっぱ金の力でクオリティオブライフをこう向上させるっていうのは非常に大きな問題があるんだということが分かったわけです。金の力っていうのは実はあれは大自然の力っていうよりも、むしろこの今日における金融っていうのは、負債と資産を両立てでしますから、金があると言ったってどっかに負債があるわけですよ。全くですね、富をこう、自然の力で生まれた富をね、で、自然の、そのまあ増幅の力で、自然の増幅のペースで大きくしながら、自分たちの生活も向上させているなら、これは子供が大きくなるのと、大きくなって大人になると同じですから、副作用もあまりないですけども、負債を作って、資産を作って、ね、その資産を俺の金だと言って一気に使って派手な生活をやると、結局それ空回りして負債が最後残るわけですよ。金銭が取れた発展が行われないから、結局その成長率に限界が出てきて、あるいは高い低いが出てきて、破綻が生まれて、負債が残るし、負債がむしろ拡大することがあるわけですよ。だからこの改革開放っていうのは、なんであんな急速にできたかっていうと、負債と資産と両立てにするという、まあなんかそういうその見かけの変なトリックがあったわけですね。見かけだけスピードを速めるトリックがあって。で、だからその金の、そういう資産負債の両立ての金融の上に乗っかった、金満型のですね、金満型のその、クオリティオブライフの向上なんてのは、あとは何もないですよ。だから今世界中で特に新興国では、その夢が幻となって崩壊してしまって、ベネズエラも動乱じゃないですか。それから中国だと報道されないけど、たびたびああいう動乱が、大混乱起きてるじゃないですか。ヨーロッパなんか見てごらんなさいよ。もう移民が悪いんだっつんでですね。移民がその悪の元凶にされちゃって、まあ大変な排斥運動起こっちゃってるし。で、結局政治の方もですね、今までの市場原理やってた政治家が、その上乗っかった政治家全部こう、次々に落っこちされて、下克上の人に変わってきてるでしょ。だから金の力で、現代のその金の力でクオリティライフを向上させようとした頃には、失敗に終わってんですよ。日本もそうですね。金があるとろくなことないですよね。なんか相続税だとか住民税だとか、ずいぶん高い金やね、取りに来るやつがいるしですね。変な詐欺師が寄ってくるしですね。生地金持ってるとですね、人生煩わしくてしょうがないですよね。ないと困るけども、生地持ってんと、結局それで身を滅ぼす人が多いじゃないですか。日本郵政だってですよ。それから東芝だって、海外の巨額の買収でなんか偉い損出してますが、そもそもそんな買収なんかする金がなきゃこんなトラブルになんないですよ。海外で何千億円も投資するような金があったがためにあんなトラブルになってるわけで、いやもう今日みんな飯を食うのが精一杯ですと、社員一同飯食うのが精一杯で、ビタ一も余りませんという状況ならですね、借金もできませんという状況ならあんなトラブルになんないですよ。海外の変な何千億も買ってですね、でそれが理由で自分の会社潰すことにもならないですよね。生地金があるからあんなことになるわけですよ。そういうふうに考えてくると、うん、もうやっぱ金の力では無理だと。やっぱり金っていうのは特に現代のね、今言ったその資産負債両立ての金の仕組みっていうのは、まあ近代の精神の粋みたいな集めたもんだよね。デリバティブズも含めてですね、まあ悪知恵の限りで言っちゃその通りですよな。まあそれを集めたもんで、やっぱそこには未来がない。そうすると、脱近代だから、もうこれすぐあの世の世界も入ってくるわけ、大宇宙のエネルギーも入ってくるわけで、新旧の世界だって、それから酵素の世界だって、ミネラルの世界だって、全部入ってくるわけですよ。1+1が、 2になる保証もないし、3なのか0なのか、まあそれは事前にはなかなか決まらない世界で、やっぱり人間と大自然が一体になって初めて決まるという、近代におけるその人間の枠組みを突破して初めて、その物語が成功するという、その世界なんだね。だからこれは言ってみれば、大航海時代じゃないけども、今までその地中海世界が自分たちだっての世界で平らな地球だと思ってたのが、いやーこれ地球は丸いんだと、一方向に行けば同じ場所に戻っていくんだということがわかる。それと同じかもっと大きな変化かもしれませんよ。あるいはかつてですね、この細菌というものを知らない時代にね、暮らしたりした人が細菌というのを知って、いやこんなものかと思った、今度はウイルスを知ったと、さらに今度はですねブラックマターとかブラックエネルギーを知ったと、そうするとあの世がもうあの世じゃねえかと、この世界はね。でこの世とあの世のその差もですね、まあ言ってみればカオスの話だとか、あるいはフラクターの話を援用して考えれば、生まれるってどういうことなのかな、死ぬことってどういうことなのかな、まあ、なんとなく想像がつくわけですよ。そういうふうに考えてくると、要するにその、そもそも大宇宙にはとんでもないエネルギーがあるわけだから、まあ、要するに人間のやってることもこのエネルギーの一つの代謝なんだと。結局人が生きてるってことそのものが、大宇宙の中の代謝の一横になってんだと。代謝という意味で言ったら、そら、大腸菌も人間もですね、それからその放射性物質を分解する、そのバクテリアも同じなんだね。代謝をやりながら、それに意味、代謝することに意味があって、で未来を作ってんだと。で、その体っていうことは非常にありがたいわけで、このありがたい体をもらっているわけだから、このありがたい体をいかに上手に活かしきるかっていうことが、一つその生きてるってことの重要な使命であるし、同時にその代謝もですね、なんとなくやってんじゃなくて、やっぱり大きな、大宇宙の目標に向けてこの代謝を行われている。だからこそ地球はだんだん美しくなるし、なんだ世の中愛に満ちてくるし、いろんなことが分かってきて、まあなんか素晴らしいなと皆さんだんだん思えるようになってくるわけですね。こういう非常に大きなですね、方向性を持った情報を持ったものが大宇宙のエネルギーですから、やっぱそれに向かってですね、その共鳴して共感していくと、それは体も楽になるし、精神も楽になるし、実際に生活も楽になるわけですよね。だからそれをそのお金とか物の量で見ると、全然発展してないように見えながら、その今までの尺度で見えないもの。まさにだからそれがブラックエネルギーやブラックマターですよ。我々の日常生活においても、そういうものと、そういうものが充実してくると、まあ、近代という目線の中で見た物の量や金の量では押し量れないクオリティオブライフ、生活の質がどんどん向上していくわけですね。で、これはなかなか本当は大変なことなんですよ。要するに、その人の価値観を向上させ、人間力を向上させていくってことですから、金を儲けて貯めることよりも、何百倍も難しいことだと私は実際には思うんですね。で、これこそまさにですね、精神文明なんですよ。精神文明っていうのは、生まれた時のこの精神のレベルと、死ぬ時の精神のレベル、人間性のレベルが高いか低いかが問題で、人生いくら金を貯めたかではなくて、人生この人間性のレベルがどれぐらい上がったかがですね、生きる目標になるというのはこれ精神世界ですから、脱近代というのはまさにこの精神世界における、この、まあ、探索であり、精神世界における向上、これが生まれた時から死ぬ時まで人々の、まあ生きる目標であり、これを追い求めていくと、まあ自動的にですね、生活の質も向上していくと、その質の向上を判断する自分自身が変わってきますからね。で、実際なんかいろんな、ね、人間とその大宇宙共鳴しますから、非常にいろんな意味でエネルギーに満ちてきますからね。ここがですね、本当のクオリティオブライフの向上のポイントなんじゃないかなと思うんですね。で、もうすでにそういう話はあちこちで多分あって、いろんな人今いるじゃないですか。見てるとですね、本当にあの、脱近代化ということで、様々なやり方を自分の生活や企業、あるいは地域で取り入れて、成功している人たちがたくさんいますよね。で、別に威張る必要もないんですから、結構皆さん静かにやっておられるんだけども、まあ、ほんのわずかの工夫でですね、まあそういう、その、脱近代化によるクオリティオブライフの向上ってのは可能で、だから、まあ言ってみれば、近代化の成果である今の、まあ、ね、日本の制度みたいなものが最低限の生活で、その上に、で、それも崩れかけていますから、まあその上にいかに、脱近代化で自分自身を向上させ、未来を作るか、今度これに皆さん頑張らなきゃいけないという、まあそういうことになってくるわけですね。まあですから、これから先、精神性の向上というのが、 やっぱり人生の大きな目標ですね。で、これはだいたい一直線には向上しないんですよ。苦労の花が咲くっていう感じですから、行きつ戻りつしながら、その人生向上していくわけで、一直線ではない分だけですね、まあ結果的にいろんなことをするといいんですね。いろんな経験、いろんな縁に基づいて、まあ行動し生きていくことがですね、まあ一番重要なんです。ですからもうこの世界ってのは昔から素晴らしい人が説いてる世界と何も変わらないと思いますね。まあそんなことで新しい時代の幸せってことを考えていくとよろしいと思います。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、QOL の向上は脱近代化でということでお話しいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。